ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。この週間は日本国民の間に広く拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害問題についての関心と認識を深めるために設けられたものです。日本政府は12月15日に国際シンポジウムなどの行事を開催します。開催の模様は後日この番組でもご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。11月12日菅官房長官兼拉致問題担当大臣は総理大臣官邸で特定失踪者家族会との面会を行い、冒頭挨拶において次のように述べました。
これまでも拉致問題対策本部の副本部長として安倍内閣の最重要そして最優先すべき課題であるこの拉致問題に取り組んでまいりました。引き続き担当大臣として全力で頑張りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。私は国会に当選以来今日まで北朝鮮問題には長く関わってきております。例えばあの満行防護、あの新潟港への入港の禁止、あるいは北朝鮮への送金貿易禁止、こうした圧力を高めるための議員立法中心となって取り組んでまいりました。また朝鮮総連に対して固定資産税減免各地で行われましたけど出ましたけど、このことも総務副大臣総務大臣の時に見直しを徹底をいたしました。また NHK のラジオ短波放送による拉致問題命令放送、こうしたことも政府の立場から行ってまいりました。しかし大変申し訳ないのでありますけれども、2002年に5人の拉致被害者が帰国されて以来、今日まで1人の帰国も実現をしていない。このことは皆様方に大変申し訳なく思っております。本年6月歴史的な米朝首脳会談が行われ、新たな流れが生まれたとこのように認識をしております。安倍総理もこの新たな流れの中にあらゆるチャンスを逃さず、北朝鮮との相互不信の殻を打ち破って新しいスタートと切って、この政権で必ず解決をする、その思いであります。拉致問題の解決には米国韓国をはじめとする国際社会との連携もちろん重要でありますけども、しかし一番大切なのは日本政府自らが主体的に取り組んでいることであります。総理も次は自分自身が金正恩委員長と向き合う決意だとこのように述べられております。まさに正念場を迎えているこのように考えております。認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者一日も早い帰国実現に向けて、どんな小さなチャンスも逃さない、その思いで取り組んでいきたい、このように思います。本日は限られた時間でありますけれども、皆様方の思いをお聞かせをいただければと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
11月13日に東京で日韓会議というものがありまして、まあ、それに私出席をいたしましたが、主として、北朝鮮問題に対する日韓協力、日本と韓国の協力という、まあ、そういう問題についていろいろと意見交換をいたしました。日本と韓国は、もちろん朝鮮半島の非核化、安定、平和ということを、それをまあ実現するという点について、まあ、目標は一致しているということがもちろん再確認されましたが、韓国側はその朝鮮半島の非核化、安定、平和というものに加えて、朝鮮半島の共同繁栄というものも日韓共通の利益になるのではないかという、まあ、提起といいますか、をいたしました。まあ、この共同繁栄、今のムン・ジェイン政権が強調しているスローガンの一つでありますが、韓国と北朝鮮がそれぞれ経済的に繁栄するということですので、まあ、いわば共存の制度化であり、分断の固定化でありという、まあ、ことなんだと考えられますが、まあ、それが南北の共通の利益のみならず、日本にとっても利益なんだということを韓国側は強調したいようでありました。北朝鮮問題といえば最も重要な問題が朝鮮半島の非核化になると、まあ、いう点については日本が韓国側の間に差はないといいと思いますが、まあ、その非核化に向けてようやく北朝鮮の姿勢が変化しつつあるということでありますので、まあ、今後重要なことはそういう北朝鮮の変化をこれも維持していく、継続して、そして非核化を完全に実現するということでありますし、まあ、そのため非核化を実現するための北朝鮮への圧力を維持すると、圧力をずっとかけ続けていくということも、まあ、これも非常に重要だと、まあ、経済制裁を確実に実行していくことが重要だという点でも日本と韓国の間では意見が一致していたと言っていいかと思います。まあ、特に北朝鮮の不法行為というものをこう防止するための日韓協力というのは相当重要なはずでありますが、まだこの点についての日本と韓国の協力は不足している部分がある。ですから情報交換あるいは情報の共有というようなところがまだ不足している段階ですので、そこから初めて日韓協力をさらに進めていくべきだという点で、我々の間に意見の差はなかったというふうに感じられたわけでありますが、韓国側は今後日本と北朝鮮の関係が進むことについて非常に大きな期待を持っているという、そういう印象も強く受けました。したがって韓国は韓国の役割として積極的に日本と北朝鮮との間の仲介を行いたいという、そういう希望も持っているようでありまして、これはなぜ、韓国の専門家の人たちからこういう議論が出てくるかということは、やはり日本が北朝鮮と国交を正常化してその後いわゆる不幸な過去生産の手段であります経済協力を北朝鮮に提供するということへの期待が非常に 韓国側にあると言っていいかと思います。まあ、すなわち日本の正常化後の経済協力、経済支援は相当大規模なものになることが想定されてますし、それが北朝鮮のインフラ建設に向けられるということも当然、想定されているわけであります。まあ、それを今韓国は必要としていると。まあ、韓国はこれから積極的に北朝鮮に対して、支援投資を行うつもりでいるようですが、まあ、それでも、北朝鮮のインフラ建設には十分な貢献ができないと、やはり日本の資金が必要とされるという、まあ、そういう考え方を韓国の専門家の人たちは取っているようでありました。しかしもちろん重要なことは、日本にとってみますと、正常化のためには拉致問題、そして核問題、ミサイル問題の包括的な解決が必要とされるわけでありますし、とりわけ拉致問題の解決というのは不可欠であると言っていいということになります。まあ、そうしますと、まあ、正常化を早く正常化の道に進んでほしいとこういうふうに韓国が期待するのであればですね、やはり韓国の一つの役割は北朝鮮を説得して、北朝鮮の拉致問題についての態度を変えさせるという、まあ、それが大事なんであろうということになりますが、まあ、その点の必要性、韓国の役割ということについても、まあ、今回韓国側の理解を得ることができたというふうに言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、かぐや姫で神田川をお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。かぐや姫で神田川をお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は10月27日に愛媛県松山市で行われたふるさとの風と潮風の共同公開収録に参加された中村時弘愛媛県知事および野志克人松山市長からのメッセージです。まず中村時弘知事からのメッセージです。それではお聞きください。
皆さんこんにちは、愛媛県知事の中村時弘です。愛の国、笑顔あふれる愛媛県を基本理念に掲げ日々頑張っています。愛媛県伊予市出身の大政由美さん、保内町出身の二宮義和さん、今治市出身の山下彩子さん、そして北朝鮮に拉致されている日本国民の皆さん、この放送を聞いておられますか。愛媛県障害学習センターの会場から大政由美さんのご家族や皆さんの帰国を強く願う方々とともにこの放送をお届けしています。日本ではさまざまな団体が皆さんを救出するため粘り強く啓発活動や署名活動などを行い、政府に対して拉致問題の全面解決を強く要求しています。愛媛県においても救う会愛媛 愛媛拉致議連が結成されています。そして県ではそれら支援団体や市長と連携して拉致問題への県民の関心を高める広報啓発や署名活動を行っています。今年10月には拉致問題啓発舞台劇恵みへの誓い奪還を上演しましたが、大勢の中高生を含む多数の方が来場し、若い世代にも皆さんやご家族ご親族のことがしっかりと伝わっています。今米朝首脳会談で拉致問題が提起されるなど国際的な圧力が強まっています。国内でも他国頼みにはせず政府が直接取り組むという機運が高まっています。帰国が実現することを信じて希望を持ってお体を大切に頑張ってください。会場の皆さん、そして放送を聞いておられる日本国内の皆さん、どうかより多くの方に拉致への怒りと被害者への共感の思いを広めてください。私も愛媛県民の怒りの声と共感の思いを政府に示し解決を要求していきます。最後になりますが、すべての拉致被害者の方の一刻も早い帰国の実現を強く願いまして、私のメッセージといたします。
続いて野志勝人市長からのメッセージをお聞きください。
皆さんこんにちは、松山市長の野志勝人です。北朝鮮から帰国できずにいる拉致被害者の皆様、私たち松山市民は皆様の一刻も早い帰国を待ちわびています。また拉致被害者のご家族の皆様、大切な人が戻れない悲しみは言葉では言い表せないほどであろうとお察しいたします。松山市は拉致問題を重要な人権課題とし、研修会でテーマにするほか、パンフレットを配布するなど、この問題への市民の認識を深めています。また10月19日金曜日には拉致問題を啓発する舞台劇恵みへの誓い奪還が松山市で公演されました。当日は多くの中学生や高校生をはじめ幅広い世代約900人の方々が集まり、拉致問題について深く学び、拉致被害者の皆様を救出する思いを一つにしました。松山市はこれからもあらゆる機会で皆様の帰国に向け絶えず取り組んでまいります。どうぞお体を大切にしてください。帰国が叶う日を心から願っています。
政府だけでなく地方自治体や民間も含め、すべての拉致被害者の皆さんの一日も早い帰国の実現に向け、オールジャパンで取り組んでいます。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、 国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数7295kHz、 深夜1時からは周波数6045kHz、 深夜2時からは周波数6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時30分からは 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数 6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。